おはようございます。今日も引き続きエゼキエルです。コツコツコツコツやっていってますけども、今日は29章と30章、大枠ですけど、エゼキエルの25章から32章までというのは、イスラエルの周りにある国々に対する神の裁きが下るよという、箇所です。で、25章はいろいろな国が、小さい国々がありました。それに対して神は対処しますと。で、26章から、前回学んだ28章までは、ツロという、国というよりもすごく栄えた大きな町を神が、裁くということが書かれていました。で、今日から学ぶ29章から32章まで、4つの章を使ってエジプトを神が、裁きますということが書かれています。で、今日学ぶ29章と30章には、全部で4つの別々の予言があります。で、それぞれおそらく、1つは分かんないんですけど、4つのうちの1つは日付が書いてないです。で、4つのうち3つは、日付が書かれているので、別々の時にあった別々の予言だということが分かります。でも全て、エジプトについて書かれています。で、聖書ってちょっと難しくなるんですよ。特に旧約ってちょっと難しいんですよ。もちろん日本人にとってはカタカナがいっぱい多くて、名前とか全然わからないから、セナケリブって誰よみたいな、ラブシャケって何よみたいな、いろんなわかんないんですけど、ヒゼキヤもいるし、エゼキエルもいるし、なんかアハブも言えばアハなんとかもいるし難しいんですよ。で、それだけじゃなくて、特にこの予言書、イザヤ始まって、イザヤがあって、エレミアがあって、エゼキエルがあって、次ダニエルがあって、ホセアがあってって、その小予言書が続くんですけど、何が難しいかっていうと、この時系列じゃないんですよ。何ですか。クロノロジカリーじゃないんですよ。違う。普通というか、僕らの考えでは、歴史的なものをこう並べていくんであれば、過去のことであれば、紀元前100年から始まって99年、98年、97年、96年みたいな感じで、この順を追ってってほしいんですけど、聖書はそうじゃないんですよ。今日ここに あるその予言にしても、そのいろんな時代に神が語られた予言を集めてるんですよ。で、この29章、30章、31章、32章でエジプトに対する宣告、エジプトに対して神が裁きますよといった、このコレクションとしてあるので、あっち行ったりこっち行ったりして、その時代が分かんなくなるっていうのも少し難しく感じる要因の一つだと思います。もうそうなるのはしょうがないので何年とか何十年とかそんなん考えてたらおかしくなってしまうので、ここは置いておいて、もちろん調べていけば、いろいろとこれは何年に起こったこと、これは何年に起こったことっていうのはもちろん出てくるんですけども、あんまりそれにとらわれると、本編がわからなくなってしまうので、そこはそんなもんなんだなっていうふうに、思って、学んでいけたらいいのかなというふうに思います。では一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたがエゼキエルを通して語られた言葉を一緒に学べることをありがとうございます。聖書は確かに難しい面もありますが、すべてあなたの霊によってこれを書いた人たちを励まし、言葉を与え、書かれたものだというふうに聖書が言っています。どうかあなたがこのエゼキエルを通して語られたときに、エゼキエルのうちに住んでおられたその聖霊を通して語ったように、私たちにも聖霊を通して語ってください。あなたの霊が私たちに教えてくださり、これを理解することができますように。そして毎日の生活の中に持って帰れるぐらい、印象深くあなたが語ってくださるように、私たち一人一人を祝福してください。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力をお与えください。あなたが私を通して語ってくださるように。あなたが語ろうとしておられる真理を余すところなく語れますように。どうぞ私を導いてください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。まず1節から16節まで。これがまず一括りですね。の予言です。まず1節を読みします。エゼキエルの29章。第10年の第10の月の12日に、私に次のような主の言葉があった。 第10年の10の月の12日、もうここでロストイントランスレーションですね。もうなんか何言ってるか分かんないで、これはゼデキヤという王様の月であり、エゼキエルたちが、エルサレムからバビロンに連れてこられてからの日にちでもあります。10年と10ヶ月と12日が経った時に神が語ってくださいましたということです。で、この10年の10月の12日っていうのが何が、覚えていた方が理解の役に立つのは、理解が深まるのは、エルサレムが陥落したのは第11年の第5の月の10日だってことです。まあこの月とかはいいので、第11年目にエゼキエルたちが捕囚されてバビロンに連れて行かれて、11年後にエルサレムが陥落したということを覚えておくと、そのこの予言が前なのか後なのかということがわかります。11年にエルサレムが陥落しました。で、この予言の言葉があったのは10年です。もうちょっと細かくいくと、約7ヶ月前にエルサレムが陥落する約7ヶ月前に、この予言が語られました。バビロン軍が攻めてきてエルサレムを、で、エルサレムを包囲します。で、包囲して1年半18ヶ月囲みます。で、最終的に食料がなくなって町が落ちるんですけども、その18ヶ月のうちの11ヶ月を耐えてたんですよ、彼ら。で、エジプトに対する宣告がなぜこのタイミングで語られるかというと、まだエルサレムの中にはエジプトが助けに来てくれるという期待を、希望を持っている人たちがいたからです。エゼキエルを通しても、この前に私たち学んだエレミアを通しても、またもっと前にいたイザヤを通しても、神はエジプトに頼るんじゃないって言ってたんですよ。エジプトに頼っても彼らはあなた方の助けにならないって。人に頼っても、どんなに強い国に頼ってもあなた方は助からないって。だから私に、神に頼りなさいって、そのようなメッセージを何度も何度も言ってたんですよ。でも彼らは最後の最後まで神に助けを求めるんじゃなくて、エジプトに助けを求めて、エジプトの助けを期待してたんですよ。それでエルサレムが陥落する7ヶ月前に神はまたエゼキエルを通して語ってるんですよ。それが背景にあります。2節と3節。人の子よ、顔をエジプトの王パロに向け、彼およびエジプト全体に予言し、こう語っていえ、神である主はこうせられる。エジプトの王パロよ、私はあなたに立ち向かう。あなたは自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っている。神はそのエジプトを無力化するんですよ。弱くするって。で、エジプトの王様は高ぶってました。パロというのは、シーザーとか、ローマ皇帝シーザーみたいな感じで、皇帝とか王という名前がパロ。パロっていうのは王って名前です。王って意味です。ごめんなさい。なので、エジプトのパロ、つまりエジプトの王は、その自分は大きなワニのようで、その川に横たわってて、その俺がここの主だ、みたいな。で、エジプトの川っていうのは当然ナイル川ですよね。で、このナイル川というのは、美しかったはずです。今は大変汚いですけど。で、その繁栄をもたらした川でもあります。だからこの川は私のもので、そしてこの川は私が作ったって言って、そうやってその高ぶってたんですよ。前回やりましたけど、高慢、高ぶりっていうのは知識を腐らせます。知識というのはソロモンが何度も何度も言ってます。箴言で。知恵の始まり、知識の始まりは神を恐れることだって。だから高慢になると、この知識が腐ってきて、神を恐れるとか、神のおかげで私は今ここにあるんだとか、この全てを作られた神を忘れて、自分がやりましたって。自分はこれをできるようになりました。自分はこれはもうやらないです。自分は素晴らしい。自分はってなるんですよ。そうやっているとどうなるかというと、神を忘れるんですよ。そして高ぶるんですよ。なので、この高ぶりに対して、神はエジプトを罰するって。4節から6節の全般。私はあなたの顎に鍵をかけ、あなたの川の魚をあなたの鱗につけ、あなたとあなたの鱗についている川のすべての魚とを川の中から引き上げる。 あなたとあなたの川のすべての魚等を荒野に投げ捨てる。あなたは野原に倒れ、集められず葬られることもない。私があなたを地の獣と空の鳥の餌食とするとき、エジプトの住民は皆私が主であることを知ろう。エジプトはこのエゼキエルの時代よりも前2000年間ぐらいの歴史があるんですよ。モーセの時代、イスラエルの民がまだそのエジプトで奴隷であったとき、彼らは何をしてたかというと、ピラミッドを作ってたんですよ。で、モーセの時代というのは、このエゼキエルの時代よりも約500年前の話です。もう500年前にピラミッドなんか建てちゃってるんですよ。だからエジプトという国は、この当時ものすごい文明が進んでいて、そしてもうこんなに栄えた国ってあるのかっていうぐらいの国だったんですよ。私たち、まあ皆さんわかんないですけど、私は SF とかそういう近未来的な映画が好きです。ドラマとか。で、それを見ると、なんか車が飛んでたり、こう、なんかゲートみたいのを通ったらどこでもドアみたいのがあったり、いろんなその SF の映画の中で、ドラマの中であるんですけど、このエゼキエルたちから言ったらそんな感じですよ。そのぐらいのなんか栄え方なんですよ、エジプトっていうのは。だから、エジプトという国が倒れるなんて誰も考えてない。エジプトをやっつけることができるような国とか、その力を持った人が出てくるなんて誰も思わない。そんなんありえないって。だけど神は、このエジプトを川から引き上げて、私は鬼だって言ってる。で、エジプトについてくるその魚も全部、滅ぼしてしまうって。で、本当にそうなるときに、神がその前もってエジプトがこうなり、エジプトが荒れ果ててしまうよ、エジプトを裁くよと言ったその言葉が実現するときに、それを聞いてた人々は、マジかよってなるんですよ。あの神がエゼキエルに語らせた神は、確かに誠の神だって。だから人々は、私が主であることを知ろうと。6節の後半から、7節まで読みします。彼らがイスラエルの家に対して足の杖に過ぎなかったからだ。彼らがあなたの手を掴むと、あなたは折れ、彼らのすべての肩を砕いた。彼らがあなたに寄りかかると、あなたは折れ、彼らのすべての腰を痛めた。もう一つこの高ぶりと合わせて、エジプトが犯した罪というのは、不誠実だったんですよ。不真実だったんですよ。神はイスラエルに対して、エジプトに頼るなよって言ったんですよ。でもイスラエルは彼ら、その神の声を無視して、エジプトに頼ったんですよ。だから、エジプトとしては、いや、神が私に頼るなって言ってるんだから、俺らは頼りになんないんだよ。っていうことができるかもしれませんが、でも、エジプトは頼られたんですよ。エジプトは力があったんですよ。弱いユダに対して助けることのできる力があったんですよ。けども、そうしなかったんですよ。神はそれに対して、って、それは良くないことだって。神は不誠実で高ぶっているエジプトを罰しました。まるで彼らは足の杖のようだったって。足っていうのは、中小の隣に流れてる川にもいっぱいあります。細くてソーセージみたいのがついてるやつ。で、まっすぐだから、ちょっと強いような感じがするんだけど、もう弱くてポキって折れます。で、そんな杖だったって。そのイスラエルが体重をかけたら、ポキって折れちゃって、そのイスラエル怪我しちゃったって。だから助けにならなかったって。8節から12節まで。それゆえ神である主はこうされる。私は剣を送ってあなたを攻め、人も獣もあなたのうちから立ち滅ぼす。エジプトの地は荒れ果てて廃墟となる。この時、彼らは私が主であることを知ろう。それは彼が、川は私のもの、私がこれを作ったと言ったからだ。それゆえ私はあなたにもあなたの川にも立ち向かい、エジプトの地をミグドルからセベネ、さらにクシの国境に至るまで荒れ果てさせ、廃墟にする。人の足もそこを通らず、獣の足もそこを通らず、40年の間誰も住まなくなる。 私はエジプトの地を荒れ果てた国々の間で荒れ果てさせ、その町々も40年の間廃墟となった町々の間で荒れ果てる。私はエジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。エジプトは不誠実で高ぶっていました。だからエジプトを荒れ果てて廃墟となるって。このミグドルからセベネまでっていうのは、イスラエルでいうダンからベールシェバまでっていう、その北から南まで全部ってことですね。で、クシュというのは、今のエチオピアを指しますので、エジプトのこの国境に南の方にそのエチオピアに面しているところまで、その、この荒廃というか荒れ果てることは続きますよと。で、40年間、人も獣も寄りつかなくなってしまうと。そして、諸国のためにエジプト人がこの散らされるって。そんなこと起こるわけないってみんな思うんですよ。だけど実際にそうなった時に、このエゼキエルを通して語られた神の言葉を覚えている人たちというのは、ああ、本当に神はおられるんだって。で、この神は本当に正しい方なんだって。そして力を持っておられる方なんだということを、に気がつくんですよ。エジプトは不誠実のゆえに、神から罰せられました。そして、高ぶったからね。だから私たちも高ぶることなく、お互いに忠実であり続けることを追求する必要があります。お互いにです。ガラテヤの6章。1節と2節。ガラテヤの6章。1節と2節。兄弟たちよ。もし誰かが過ちに陥ったら、罪を犯したら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ガラテの6章の4節には前には出ないんですけど、人はそれぞれ自分が負うべき重荷があるということを言っています。で、みんな弱さを抱えてるんですよ。私も弱さを抱えています。全然強くないです。我は強いけど。でも、その神が願っておられるイエス・キリストの律法である神を愛し、互いに愛し合うということにおいてめちゃくちゃ弱いです。我は強いです。だからこの弱さを、いろんなその反応するところ、自分のっていうこの自分嫌だって許したくないよ、愛したくないよって、忍耐したくないよって、信じたくないよっていう、その領域はそれぞれ違います。私が抱えている宿題と皆さんが抱えている宿題はそれぞれ違います。でもそれぞれがそういう弱さを抱えていて、で、それぞれがその宿題、弱さを神の力によって克服するという宿題を抱えているんですよ。それは一人一人持ってるって。人が過ちに陥ったら、うわ、あんなこと言ってるし、あんなことやってるしって、俺やんないけどね、とか。そうやって接しないんですよ。柔和な心でその人を正してあげなさいって。お前何やってんだよ、大丈夫かみたいな、そんな感じじゃなくて、柔和なんですよ。柔和。柔和っていうのは優しいっていう言葉ですよ。英語だと、meek ですよ。よく言われますけど、meek っていうのは、me, yak だって。yak っていうのは、ゲロゲロってことですよ。汚いってことです。me, 私が汚い、私は弱い、私が神にあってどれだけ許してくださったかっていうことを、が分かると、私たち柔和になれます。どれだけ自分が汚いかっていうことが分からないと、人に対して柔和になれません。ミーヤックってことが分かるから、ミークになれるんですよ。この、柔和になれるんですよ。神がどれだけ忍耐してくださって、どれだけ良くしてくださったっていうことが分かってくると、人に対しても、いや、ちょっと待てよって、こいつなんだよとかって思う前に、俺もそうだったなって。自分だって神の前にゲロゲロだったじゃないかって。で、神が忍耐してくださって、神が私に良くしてくださったって。だから、柔和になれるんですよ。ちょっと待て。人はそれぞれに自分が負うべき重荷があって宿題がありますが、ここでガラテヤで言われているのは、これを宿題頑張ってねって、それぞれちゃんとやってよっていうふうに言ってるんじゃないんですよ。一人でやるんじゃなくて、 教会というこの互いに愛し合う人間関係の中でやりましょうよということを言ってるんですよ。キリストの律法というのは神を愛し人を愛するということです。だからこの私たちのこの人間関係の中で愛し合うということは、聖書はアガペし合うと言ってるんですよ。アガパオ、アガペっていう言葉が使われています。アガペというのはイエスキリストを信じる人たちじゃないと愛し合うことってできないんですよ。自分のそのフィレオとか兄弟愛とかストラゲオとかその、家族の間の愛とか男女の間の愛とかエロスとかそういうのでは愛すことができるんですけど、アガペっていうのはその神が与えてくださらないと私たちないので、だから神からアガペをもらう人、イエスキリストを信じて神からアガペをもらって、そのアガペこんだって愛するのかっていうことが分からないと互いに愛し合うことができないので、互いに愛し合いなさいっていうのは教会の中でしか完結しません。この私たちの関係の中で互いに愛し合うってことをしないと他のところではできないんですよ。じゃあどうやって私たちが互いに愛し合うかというと、互いの重荷を追い合うんですよ。私にはこの宿題があるって、あなたにはこの宿題があるねって、でもさって、神が助けてくださるんだよって、その弱さ神はチッとか思ってないんだよ、私もそのような弱さを抱えてたんだけど、でも神がこうやって助けてくれたんだって、だから神が助けてくださるように一緒に祈らんかって、そうやって励まし合って、そうやって助け合って、時にはその指摘し合って、神に期待し合って愛し合っていくのがこの関係なんですよ。私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとイエスキリストは言いました。それは教会というのは主イエスにある私たちの、教会とか主イエスにある私たちのこの関係っていうのは、なんかお互いが益するためというか、肉的な益をするためではなく、互いに愛し合うためのものなんですよ、この関係っていうのは。互いの関係の中でどれだけ神に愛され、どれだけ許されたかっていうことを確認し合うための関係なんですよ、この関係っていうのは。教会の人間関係っていうのは。そして神に愛していただいたように、互いに愛し合うということを追求するためのものなんですよ。他の趣味とか、を追求するんだったら別に教会じゃなくていいじゃないですか。バスケが好きです。テニスが好きです。野球が好きです。スポーツだけじゃなくても美術とか芸術とかそういうのが好きな人たちって集まりってあるじゃないですか。もちろん教会の中にそういう集まりがあってもいいんだけど、でも教会の人間関係っていうのは互いに愛し合うためのものなんですよ。互いの重荷を追いやって大丈夫って。神がおられるから大丈夫って、私も大丈夫だった、だからこんな私も大丈夫だったんだからあなたも大丈夫なんだよっていうのをお互い励まし合って神に期待し合っていく、そしてそうやって重荷を追い合うのがこの関係です。13節から16節、誠に神である主はこうせられ、40年の終わりになって私はエジプト人を散らされていた国々の民の中から集め、エジプトの囚われ人を帰らせる、彼らをその出身地パテロスの地に帰らせる、彼らはそこで取るに足らない王国となる。どの王国にも劣り、二度と諸国の民の上に抜きんでることはない。彼らが諸国の民を支配しないように私は彼らを小さくする。イスラエルの家はこれに助けを求めるとき、トガを思い起こしてもうこれを頼みとしなくなる。このとき彼らは私が神、主であることを知ろう。40年経ったら散らされていたエジプト人を集めるって。だけどかつて栄えたようなその国は王朝はもう復活しないって。で、そのイスラエルがエジプトを頼る考えをまた抱いたとしても、ああこんな弱いんだったら頼る意味ないじゃんって。そもそもなんでこんなあんな偉大なエジプトがこんなにちっちゃくされたかっていうと、神が彼らを弱くしたからだって。だからエジプトではなくて私たちは神を頼ろうってなるんですよ。神は恵みによってエジプトを滅ぼしませんでした。もしかすると、もちろんその恵みというのは前提にあります。もしかするともう一つ考える理由としてはなぜエジプトを戻したか、回復させたかというと、マタイの2章、14節から15節ですけど、イエス・キリストが生まれて、で、ヘロデ大王がユダヤを治めていました。 で、その私も行って拝むからとかって言って、その東方から来た博士たちにどこにいたかっていうことをスパイしてきてくれって。で、それで博士たちはでも夢でヘロデのところに戻るなっていうふうに教えられたので、別の道を通って帰っていきました。で、ヘロデが怒って、その後2歳以下の男の子をみんな殺します、ベツレヘムの。で、その前に、ヨセフに御使いが現れて、エジプトに行きなさいって言うんですよ。そこでヨセフは立って、夜のうち幼子イエスと、その母を連れて、エジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、ホセアですね。私は、エジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。だからここも神は考えてたでしょうね。それを先にこの預言を与えておいて、そのエジプトを滅ぼしてしまったら、エジプトから呼び出すってことできなくなるからね。でよく言われます。歴史というのはヒストリーです。His story。His っていうのは神のストーリー、話。だから歴史というのは神がもちろん背後に、すべての歴史には神が背後におられます。王国が立つのも、王国が滅ぶのも、人が立つのも、人が、そこから失脚するのも、落ちるのも、背後に神がおられるんですよ。だから誰一人、高ぶることはできないはずです。17章、ごめんなさい、17節。ここからまた新しい、予言です。17節から21節までが2つ目の予言。17節。第27年の第1の月の1日に、私に次のような言葉があった。めちゃくちゃ飛びます。前回は10年だったので、約16年と3ヶ月飛びます。だからもうエルサレムは当然陥落してます。エルサレムが陥落してから約16年経ってます。で、日付がちなみに記録されている予言の中で、この予言が17節から21節までがエゼキエルを通して語られた最後の言葉です。日付が残っているものに関してはですよ。18節。人の子よ、バビロンの王ネブカデネザルは、ツロの攻撃に自分の軍隊を大いに働かせた。それで皆の頭は剥げ、皆の頭はすりむけた。どれぐらい働かされたのか。それなのに彼にも彼の軍隊にも都の攻撃に働いた報いは何もなかった。ネブカデネザルは都を攻撃しました。都っていうのは前回までやりましたよね。26章、27章、28章でその都は荒れ果てるって。都もまたものすごく栄えた国でした。国、ごめんなさい、町でした。だけどもネブカデネザルが攻撃しに行きました。でバビロン軍がエルサレムを陥落させた後すぐにネブカデネザルはツロを攻撃しています。ネブカデネザルは歴史を見たらわかるんですけど、何を調べてもいいんですけど、インターネットで見るといいですよ。ツロとかネブカデネザルっていうふうにやると。13年包囲してるんですよ。街を。エルサレムは1年半で落ちました。ツロは13年かかりました。だからどれだけツロという街が栄えていたかわかりますよね。だって13年包囲されてて、その食料が持つんですよ。そこにいた人たちのその士気がなえないんですよ。ものすごいその頑丈で、ものすごいその栄えてて、物が溢れてて、大丈夫で13年包囲されても、外から物が入ってこなくても大丈夫っていうような町だったんですよ。その、ツロがどれだけ繁栄してたか、そしてそのツロが、その、荒れ果てるというのは、どれだけのそのショックを周りの人たちに与えるかですよね。バビロンの王のこのネブカデネザルは、彼は無意識だったはずですけども、無意識のうちに神が裁きを下すというその手札のプレイヤーの一人だったんですよ。これは神のための聖戦だなんて全然ネブカデネザルは思ってないですよ。よっしゃ、エルサレムの次はツロを潰そうみたいな。そして自分のその国を拡大しようみたいな。そういうふうにしか思ってないんだけど、神はネブカデネザルの背後に乗られて、そしてプレイヤーの一人として、ツロに対してその裁きを下すためのこの手札のカードの一枚として神は使ってるんですよ。その背後に神がおられたんですよ。で、ネブカデネザルは清かったわけでもないし、正しかったわけでも決してないです。 そのネブカデネザルもその残忍さと彼の罪の上に罰せられてますから。バビロン帝国も神によって使われたんだけど、その悪のように、その罪の上に神に裁かれて、その後に出てくるそのペルシャ帝国に滅ぼされてます。神の采配というのを理解しようとしても私たちには無理です。なんでこの人が神のプレイヤーとして使われるんだって、わかんないです。だけど、わかってることは、神はそのすべての歴史の背後におられて、人を強くしたり、人を弱くしたりして、ご自分が考えておられることを、その、実行してるんですよ。そうやって、この世界の歴史が始まって今に至るわけですよ。そして最後まで神がこの歴史を、ヒズストーリーを完結させようとしておられるわけですよ。ネブカデネザルは13年間包囲し続けて、戦いに戦って、13年家から離れるって、ずっとその戦場にいるんですよ。嫌ですね。何の報いもなかったんですよ。これもその歴史が証明してます。13年間包囲した挙句、そのツロが降伏したんですよ。もういいって、やめますって。でもツロは頭いいんですよ。ツロのその町は。で、何をしたかっていうと、そのバビロンにもうやめます、降参しますという前に、その密かにいろんなその金銀とか財宝とかいろんなその価値あるものを船に乗っけて、地中海のその島に送ったんですよ。で、ツロを解錠して、もう好きにしてくださいと言って、そのバビロンの前にその戸を開けた時には、中に金目のものは一切残ってなかったって。だから報いが何もなかったんですよ。13年働いたのに、働いたというか、13年かかってやっと落としたのに、分取るものが何一つないって。ので、神は、ネブカデネザルに、じゃあ、この13年間の報酬を与えましょうと。ネブカデネザルは自分は自覚してなかったけど、神が使ったからね。だから神は必ず報いを与えてくださる方ですよ。その神に対して、誠実にやったことに対して、不誠実にやったことに関しても、いずれにしても報いを与える方ですよ。19節と20節。それより神である主はこうせられる。私はバビロンの王ネブカデネザルにエジプトの地を与えよう。彼はその富を取り上げ、物を分取り、獲物をかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。彼が働いた報酬として私は彼にエジプトの地を与える。彼らが私のために働いたからだ。神である主の御告げ。ツロが落ちて、5年後、エジプトはバビロン軍によって滅ぼされるとか、その攻め込まれます。そして散々分取られます。神はそのようにネブカデネザルを別に正しくもないし、清くもなかったんだけども、ご自分のそのプレイヤーとして、自分のために働いたものとして認めてるんですよ。もうこれも恵みでしかないんですけど。だからといって、彼の罪が、免除されることはないですよ。彼は彼で裁かれます。でも、その全てが最終的に光にさらされて、その報いを受けるときは誰にでもいつか必ず来るんですよ。この秘密は墓場までとかって言っても、それがその明らかになるときは必ず来るんですよ。神の前に全てはさらけ出されるんですよ。私が犯した罪が闇に葬られたままで、バレないで済むということはありません。なので、恵み深く憐れみ深い神は、私が裁かれて罰を受けなくて済むように、イエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。私たちの罪を全部イエス・キリストに負わせて、私たちが受けるべき罰をイエス・キリストが受けてくださったので、それを信じる者は罪許されて罰を受けないって、その道を用意してくださったんですよ。21節。その日、私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせ、彼らの間であなたに口を開かせる。この時彼らは私が主であることを知ろう。イスラエルの家に、神の民の家に、その角、角っていうのは力の象徴です。イスラエルに力が与えられるって。で、この力というのはどういう力かというと、政治的な権力じゃないです。経済力でもないです。また軍事力でもないです。どのような力かというと、ヤーウェこそ、主こそ神であるということを知る力です。ヘブルの13章の5節の後半ですけど、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないって。 イエス・キリストにある救いが必ず与えられるんですよ。私たちの人生の中にある困難や苦難を乗り越える力や、それに必要なものというのは必ず与えられます。どんな境遇にあっても、どんな状況の中にあっても、喜びや平安を失うことのない希望をイエス・キリストにあって持ち続けることができます。そして、神である、ヤーウェこそが、主こそが神だということを、私たち知ることができるんですよ。その力を神は与えてくださるんですよ。ローマの5章の5節。ごめんなさい、出ないです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら、神の御霊によって聖霊が私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださるからだって。だから聖霊は私たちのうちに働いて、神がどれだけ私たちのことを愛しておられるかということをリマインドしてくれるんですよ。思い出してくれるんですよ、いつも。だから、この希望というのは失望に終わらないんですよ。大丈夫って。神が愛しておられるって。大丈夫。イエス・キリストになって罪が許されてるって。大丈夫って。イエス・キリストが罰を代わりに受けてくださったから、神は私を罰することはないって。大丈夫って。私は神の国を相続するものとされてるんだって。神は私たちにも、神を知る力を、別に角が生えてくるわけじゃないんだけど、神を知る力を、与えてくださいます。30章。1節から3節。1節から19節までが一括りです。これが3つ目の予言です。1節から3節を読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言して言え。神である主はこうせられる。泣きわめけ。ああ、その日よ。その日は近い。主の日は近い。その日は曇った日。諸国の民の終わりの時だ。で、これは主の日、つまり神が裁きを下す日が来るよということがここで書かれています。4節から9節。剣がエジプトに下り、刺し殺される者がエジプトで倒れ、その富は奪われ、その元いが覆されるとき、クシュには苦痛が起き、クシュ、ペテ、ルデ、アラビア全体、クブ、彼らの同盟国の人々も彼らと共に剣に倒れる。主はこうせられる。エジプトを支える者は倒れ、その力強い誇りは見下され、ミグドルからセベネに至るまで皆剣に倒れる。神である主の御言。エジプトは荒れ果てた国々の間で荒れ果て、その町々も廃墟となった町々の間にあって荒れ果てる。私がエジプトに火をつけ、これを助ける者たちが皆滅ぼされるとき、彼らは私が主であることを知ろう。その日、私のもとから死者たちが船で送り出され、安心しているクシュ人をおののかせる。エジプトの日に彼らの間に苦痛が起きる。今その日が来ている。同盟国もエジプトと一緒に倒れるよと。エジプトの国がひっくり返るんだって。もう2000年以上も続いていたこのエジプトの王朝が崩れる時が来るって。で、その時にはクシュ、エチオピアに苦痛が起きるんだって。プテというのは今のリビア、ルデというのは他の名前でリディアと言われてて、エジプトの西側にあったチュニジアとかそういう国々を指していってるというふうに言われています。アラビア全体っていうのはもちろんアラビア半島の今のサウジアラビアとか UAE とかがあるようなところですね。で、クブというのはこれもよく分かってなくて、おそらくそのリビアの一部だっただろうと。だからエジプトの周りの国々ですよね。その他同盟を結ぶ、エジプト同盟を結ぶ国々の人々も一緒に倒れるって。さっきのワニの話覚えてますか？ワニの鱗にひっついてくる、魚も全部、陸に上げられるんだって。だからエジプトと同盟を結んでる人たち、その国々もみんな一緒に裁かれるって。ミグドルからセネベに至るまで。だから北から南まで、剣で倒れるってことは、戦いが起こって多くの人たちが死んでしまうということですね。そしてエゼキエルを通して語られた言葉が実現するとき、ヤーウェこそが、主こそが誠の神だということを人々は認めるんだと。10節から19節まで。神である主はこうせられる。私はバビロンの王ネブカデネザルによってエジプトの富を取り除く。彼と彼の民、すなわち最も横暴な異邦の民がその地を滅ぼすために使わされる。彼らは剣を抜いてエジプトを攻め、その地を刺し殺された者で満たす。 私はナイル川を干上がった地とし、その国を悪人どもの手に売り、他国人の手によってその国とそこにあるすべてのものを荒れ果てさせる。主である私がこれを語る。神である主はこうせられ、私は偶像を打ち壊し、ノフから偽りの神々を取り除く。エジプトの国にはもう君主が立たなくなる。私はエジプトの地に恐怖を与える。私は、パテロスを荒らし、ソアンに火をつけ、ノに裁きを下す。私はエジプトの砦、真に私の憤りを注ぎ、ノの群衆を立ち滅ぼす。私はエジプトに火をつける。真は大いに苦しみ、ノは砕かれ、ノフは昼間敵に襲われる。オンとベセテの若い男たちは剣に倒れ、女たちは虜となっていく。私はエジプトの首輝を砕き、その力強い誇りが絶やされるとき、タフパヌヘスでは火が暗くなり、雲がそこを覆い、その娘たちは虜となっていく。私がエジプトに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知ろう。で、さっきの17節から21節までの予言が、ずっと16年以上後のその予言なんですけど、この挿入される意味がなんとなくわかりますよね。そのなぜ、神がネブカデネザルを使って、エジプトを罰するかという理由が、このさっき書かれてたわけですよ。その、ツロを攻めたんだけども、報酬がなかったので、その報酬としてエジプトの国を渡そうという、その背景が見えるわけですね。エチオピチア人というのは、そのエジプトといつもくっついて一緒にいたので、彼らはおののいて苦しむことになると。ネブカデネザルは、さっきも言いましたけど、ツロ攻略から5年後にエジプトを攻めています。で、その時エジプトは内乱状態で、で、それで攻めやすくなってるんですよ。そこも本当に神が背後におられるということがわかります。で、そうすることで、その神はエジプトの偶像も打ち壊し、それを取り除くって。そしてエジプトを弱くして、最終的に王は立たなくなっていくって。結局、この後、第26朝って、6代目のその王朝なんですけど、これがなくなったら、その後ペルシャに支配されて、その時にそのアレクサンダー大王もいるし、で、その後ローマが支配して、で、エジプトは今も続いてますけども、過去、そのピラミッドを作った時のような栄え方っていうのは、もう人類史上ないですね。20節から26節までは、4つ目の予言です。20節。第11年の第1の月の7日、私に次のような主の言葉があった。第11の月の第5の、第11年の第5の月でしたね。それがエルサレムが陥落するとき。なので、エルサレムが陥落する前、4ヶ月前の話です。だそれでもまだ、あれから3ヶ月経ってるけども、最初29章の最初の、予言からは3ヶ月経ってるんだけども、エルサレムの中に、また捕囚となっている人たちの中に、いや、それでもエジプトは助けてくれるっていうふうに思っている人たちがいたんですね。それでまた神はエゼキエルを通して、エジプトが弱くされる、エジプトは荒廃するということを語っています。21節から23節。人の子よ、私はエジプトの王パロの腕を砕いた。見よ、それは包まれず、手当てをされず、包帯を当てて包まれず、元気になって剣を取ることはもうできない。それゆえ、神である主はこうせられる。私はエジプトの王パロに立ち向かい、強いが砕かれている彼の腕を砕き、その手から剣を落とさせる。私はエジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。21節で、その神はエジプトの王の腕を折ると。腕というのは、本当にその骨折させるとかそういう話ではなくて、さっきの角と一緒で、腕っていうのはその力を象徴するものです。だから神がそのエジプトの王の腕を折ると。その力をもぐというか、折って弱くしてしまう。で、その腕は砕かれて回復しないと。ちなみに英語で見るとよくわかるんですけど、21節は、パロの腕というのは、his arm, arm っていう、一本、片腕、っていう言葉が使われてて、22節の彼の腕を砕きというのは arms で複数なので、両方砕くっていうことが書かれています。だから、2回に分けて神はそのエジプトを砕くというか、まずはその力強い腕を砕いて、その後さらにこの健康な腕も砕くと。そして、両方とも、その、力がなくなってしまって、もう剣を持つこともできなくなる。 だから戦いで、そのバビロンを、戦いがあるときにバビロン、ごめんなさい、エジプトを頼るってことはもうしなくなるってことですね。24節から最後26節まで。しかし私はバビロンの王の腕を強くし、私の剣を彼の手に渡し、パロの腕を砕く。彼は刺された者がうめくようにバビロンの王の前でうめく。私はバビロンの王の腕を強くし、パロの腕を垂れさせる。この時私がバビロンの王の手に私の剣を渡し、彼がそれをエジプトの地に差し向けると、彼らは私が主であることを知ろう。私がエジプト人を諸国の民の中に散らし、彼らを国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知ろう。神はエジプトの腕を弱くしますが、バビロンの腕を強くするんだって。だから神は人を強くすることもできるし、弱くすることもできるんですよ。そうやってその歴史の背後におられて、すべての国々、すべての人の背後におられて、強くしたり弱くしたりするんですよ。で、そうやって強くなるときに、なんか調子が良くなるときに、いろんなことで、学校であったり、職場であったり、他の人間関係であったり、それでその、なんか、成功するときに、うまくいくときに、昇進するときに、お金がいっぱい入ってくるときに、なんか他の人よりも自分がいけちゃってるような、その、風に思っちゃうときに、みんなからすごいですねって言われるときに、調子がいいときに、私たち思い出す必要があるのは、私を強くしてくださる方が私の背後におられるって。私を調子よくしてくださった。私に祝福を与えてくださった。私にこの恵みとして良いものを受ける資格なんか、神から良いものを受ける資格なんか何もないのに良いものを与えてくださった、その神の恵みによって私は強くしていただいているんだということを認める必要があります。でないと私たちの神を恐れるという知識は腐っていきます。そしていつの間にか、これは私のもんだ、私がこれを作った、ワニですってなるんですよ。神に感謝し、こんなにも良くしてくださった神に感謝しようって、そして神の前にへり下るというか、神を恐れる、畏敬の念、なんですか、このリスペクトを払うんですよ、神に。神がおられたから今の私があるって、うまくいってるんだって、ありがとうっていうその感謝を私たちが持っていれば、高ぶるっていうことはほとんどないですよ。フランシス・シェーファーさんという人がいて、その人が言ってます。感謝の欠如は、感謝しないってことは、感謝の欠如は神への反逆の始まりだって。感謝の欠如は神への反逆の始まりって。だから神にありがとうございますって、本当によくしてくださって感謝しますということが私たちの毎日の生活の中からどんどん薄れていくと、うまくいってるのにもかかわらずですよ、そうすると私たちの心というのは神に反逆し始めます。つまり高ぶって神を忘れていくんですよ。俺がやったって、俺は俺のもんだ、ね、全てそこから発信するようになります。調子がいい時には、私、神が恵みによって私の腕を強くしてくださった時には、背後におられる神を認めて、高ぶらないで、神に感謝して、神にリスペクト、神を、恐れている。その必要があります。私が調子が悪くなる時もあります。なんでうまくいかないんだろうって。自分ではちょっと説明できないんだけど、なんかスランプであったり、うまくいかないって。周りの人たちともうまくいかないって。わかんないって。いう時もあります。もしくは、自分が悪いことをしてしまって、人との関係をこじらせてしまって、その自分の罪のゆえにうまくいかないという時もあります。で、そういう時に神は私の腕を、私の力をその弱くするんですよ。その時どうするか。背後におられる神を認めるんですよ。神は今私を弱くしておられるって。何のためかというと、私を苦しめるためじゃないんですよ。私に罰を下すためじゃないんですよ。罰じゃないんですよ。神は私たち罰せないんですよ。罰さないんですよ。なぜかというと、イエス・キリストが罰せられたから。私たちのが力が弱くなるときっていうのはありますが、それはその罰じゃないんですよ。罰が当たったとか、そんなんじゃないんですよ。神はあえて私たちの力を削ぐときがあります。そのときに神が私たちに願っていることは何かというと、私たちが神に信頼して、 こんな私でもこんな弱さを覚えてて何もできないんだけども、神はまだ私のことを愛しておられて、神が恵みによって私を強くしてくださることができる方だということを信頼してほしいんですよ。そして神に助けてくださいって、私弱いですって、そう求めてほしいんですよ。第二コリントの12章の9節、パウロはこう言いました。この前のその文脈を伝えておくと、パウロには何があったか分かんないですけど、肉体のトゲが与えられてたって。なんか体がなんか不自由だったんですよ。何かは分かりません。多くの人たちは目が悪かったというふうに言ってます。それかもしれません。分からないです。で、神に3回祈ったって。この肉体のトゲを取り除いてくださいって。もしかしたら痛みが伴うものだったかもしれません。分かんないです、何か。でも神に3回祈ったって。弱さを覚えるので、痛みを覚えているので、どうかこれを取り去ってくださいって。で、そうやって祈ったら、神がこう語ったと。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私を神が弱くされるときに、神は何をしたいかというと、私の弱さのうちに神の恵みは十分与えられるよっていうことを教えたいんですよ。私が弱い時に神が強いその力を持って私を助けてくださる神の道から、神は素晴らしいというその神の力が私を通して完全に現れることを願っておられるんですよ。だからパウロは自分が強いというよりもむしろ弱いということを誇りたいって言ってるんですよ。だから私強くても弱くても、うまくいっててもうまくいってなくても別にどっちもいいんですよ。むしろ弱くてうまくいってない時の方が、神のその恵みが十分であることを理解して、そして神の力が完全だ、完全にその表されるということを私たち体験できるので、むしろ弱い方が良かったりするんですよ。私が弱ければ弱いほど、神の恵みが十分であること、私が弱ければ弱いほど神の力が強いということ、神に栄光が変えるということが、その実現するんですよ。神が私たちのうちに働いてくださるために、私たちが強くないといけないんだったら、すごくすごくすごく大変です。こうやって神が、しょうがねえな、24時間あなたがイエス・キリストと同じだけの正しさを持つことができたら、私はあなたに対していいことをしてあげましょう。大変ですよ、24時間。いや、1時間にしてくれませんか？しょうがないな、1時間。いいよ、1時間って。60分、じゃあやってみて。そんなんだったら、大変ですよ。イエス・キリストの正しさ、イエス・キリストの清さを私たちがその持たないと、神が力を表してくれない。神の恵みが十分かどうかわからないんであったら、もうひしこくしかないですよ。苦しくて苦しくてしょうがないですよ。だってできないものをやれって言われてるんだから。神の前に出てって、すいませんって、またできませんでしたとかって。もう何回やらすんだって。またみたいな。もうちょっと記録取ってるけどさ、あんた、490回超えてるけど。そうやって神が、もうしょうがねえな、めんどくせえけどな、もう、はぁ、とかって言いながら、じゃあもう、いいよ、とか、よくしてあげるよ、とか、そんな感じで、神が私たちに接するんだったら、もうなんかもう、消えてなくなりたいじゃないですか。神はそんな方じゃないんですよ。私が弱さを覚えて、弱さを、私弱いって、できないな、できないなって思えば思うほど、神の恵みが豊かに表されるんですよ。私が弱いってできないっていうふうに思って、その神に助けてくださいと言って、その神に願えば願うほど、私を通して神の大きな力が現れるようになるんですよ。最高かって。だから強くなる必要なんかないんですよ。自分で頑張ってできるようになろうって、ね、そうやってする必要ないんですよ。自分が弱いんだったら弱いままで神の前に行くんですよ。私弱いですって。そしたら神がその恵みを十分に注いでくださって、そしたらその弱さの中に神が力を注いでくださって、それができるようになっちゃうんですよ。そして、うわ、これは俺じゃないなって。神にありがとうございますって言って、みんなが見て、お前じゃないねって。いや、千代さんがこんなことできるわけないでしょ、普通って。で、それではすごいって、神は素晴らしいっていうのが明らかになっていくんですよ。そういうのがクリスチャンライフなんですよ。 何を頑張ってるのか。なんか正しくあろうとか、神に認められようとか、そんなことなんかする必要ないんですよ。神はそんなの願ってないんですよ。私が弱い時も、強い時ももちろん、神が背後におられて、その神に力があるということを覚えているだけでいいんですよ。小学生の時に歌ってますよ。主は霊を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじて。私弱くていいんですよ。神が強いから。だから恐れる必要ないんですよ。その力強い神が、バビロンを建てたり、エジプトを建てたり、バビロンを陥落させたり、エジプトをに力をなくさせたりできるような、そんな力を持っておられる神が、この歴史全体を通してオーケストラしておられる神が、私たちの背後におられて、その神がご自分の御子であるイエス・キリストを惜しまずに与えてくださるほど愛しておられるんですよ。すごくないですか？だから恐れる必要ないんですよ。だから堂々と弱さを神の前に求めていい、その認めていいんですよ。私弱いですって。神は怒らないから。神は舌打ちしないから。よく来たねって。自分の弱さを認めたんだねって。じゃああなたが願っておられるように、願っているように、私の力をあなたに表そうって。恵みによってそうしてくださるわけじゃないですか。神の恵みは、とこしえまでに尽きることはありません。私がどんなに弱くても、神の恵みは十分にあります。私がどんなにできないものでも、神の力によってできるようになります。人にはできないけども、神にはできます。力強い神が私を愛しておられるんですよ。そのことを今週一週間覚えていることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが力強くて、あなたにできないことは何一つない方であることを認めています。でもそのあなたが私の背後におられて、私の調子のいい時も私の調子の悪い時も、変わることなくイエス・キリストを与えてくださるほどの愛で私を愛しておられ、尽きることのないあなたの恵みと、あなたの憐れみと、あなたの慈しみを持って、私を助けてくださるということ、心から感謝します。どうか今週一週間も、このあなたのことを覚えていられますように、あなたに期待して、あなたに信頼して、あなたに助けを求め続けていけますように、そしてこの私に注いでくださるあなたの恵みは十分であること、そして私の弱さのうちにあなたの力が完全に現れること、そしてそのあなたが私のことを愛しておられることを覚えていることができますように、信じていることができますように、そしてこの御言葉を自分の生活の中で体験することができますように、私一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。